フォント雑談ラジオ。
はい、どうもこんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんにちは、家事の増野幸一です。
本日はですね、前回からあんまり日にち置かずに開催なんですよね。
そうですね、なんか町山智博さんが日本にいらっしゃるときに、もしかしたら本の雑談ラジオに出てくださるみたいな感じのお話をいただいてたんですけど、ちょっとスケジュールがねお忙しいみたいで、でもしかしたら今日ここで撮ることは伝えてあるので、ひょっこり顔を出してくれないかなと期待しながら喋っています。
ね、僕はそのためにね、新潟からちょっと早めの時間に来ているのに松島さんが来ないとちょっとね、まあ、ひどいじゃないですか。
でもまあその確実にこの日っていう感じのやり取りしたわけじゃないので、それはむしろ小泉さんにご迷惑かけたのは私ですね。松山さん、松山さんあれなのかな、でもあれだったのかしら、ロマン裕子さんの本についてちょっと、
はい、
何かおっしゃりたかったのかな、よくわかんないんですよね、その辺はね。
あんまりこのラジオが面白くて出たくなったのかと思いました。まあ
ご縁という意味では君の名はのことを喋った時に、それに関するアンサーを松山さんのラジオでね、
はい、
有料ラジオでお話しされてたので、まあ、そういうことも含めてなのかもしれなくて、ただ僕ちょっと欲張っちゃって、今メッシーっていうサイトでずっと対談やってるんですよ、いろんな方と、でそれに松山さん出ていただきたくて、なんか今日喋ってそれをなおかつメッシーに載せてみませんか的なことまで話しちゃったので、やっぱりちょっとこの余計なことを欲張ってお伝えすぎちゃった感じがありました。
気軽にラジオだけフラッと出たかったのかもしれないですね。
フラッと出てほしいですね。まあ、いつでもお待ちしておりますので、はい、ということで、でも前回僕聞き直してみて、もう自分やっぱりミスだらけで嫌なんですけど、PDP ファイルって僕やたら言ってるんですけどPDP ファイルっていうのは言い間違いで、正しくは PDF ファイルですね。
何の時に言ってましたっけ、僕全然今思い出せないです。
ロマンさんの本をゲラで読んだっていう話をした時に、で、あと僕西川監督のこともなんか西山とかになんか分かんないけど間違えてて、西川美和監督の長い言い訳ですね。
はい、僕は今週見る予定です。はい、
他にもねたくさんミスがあると思うんですけど、すいません、なんかご指摘いただけるとね嬉しいです。今回のミスは自分で気づいたんですが、もうね、もう頭がポンコツなので、聞き返すと必ず間違いが。この間もほら、カルタの、
はい、
ちはやふるの映画版と原作全然違うとか言ってたところが、ほぼ原作通りだったことが判明し、
お金もらってるわけじゃないし、いいじゃないですかね。
でもちゃんとやらないとダメですよで、ちはやふるに関しては僕漫画読んでみたら、ちゃんと原作かなり映画と原作近くて、よくできた映画だと改めて思いましたね。そうですよ皆さん、
マスノさん鍵をなくされて、
そうでしょ、だからこの間ね、私たちが、ま、ほらロマンさんの本を喋って、はい、小泉さんの高田馬場のアパートで喋って、だから前回ちょっと僕の声が近かったのは声張れないから近づけて撮ったからなんですけど、あの日実はドミューンでロマンさんが出演されて、吉田豪さんとかとおしゃべりするという大変盛り上がってたらしいじゃないですか。
聞きたいですね。
それ私たち聞いてないので、
ドミューンは生だけだから、
そうそう、
アーカイブが残んないんですよね。
そこ賢いですよね。僕もアーカイブ残さないっていい態度だと思ってて、
ラジオって録音録画人間だから、もうそういうのは全部スルーです。
ラジオってほら聞き逃すってことがね、結構豊かさだったと思うの。
あと、ね、ラジオも全部録音して聞いてます。
あと翌日に友達と見たとか聞いたとか、リアルタイムだとそういうことができるのに、今ってみんな録画してるから、
はい、
そういう意味ではクラスの会話がなくなりますよね。
そうですね。
まあそれで私たちはドミューンを知らずに喋っていて、あの日ですよ、
どんな話だったんでしょうね。
ね、で、まあなんか勝手に増野さんに期待とか書いてる人もいたから、あんまりこうロマンさんがいらっしゃるし、異議申し立てはなかったと思うんですよね。
そうですね、まあ、サブカル感の違いがあるっていうことは
だけですから、ね、
そのぐらいですよね。
でも私そういえば前回自分は比較的冷静とか言いながら、聞いたら後半すごく興奮してる感じでした。
そうでしたっけ
なんか本当になんか恥ずかしい、なんか、ま、 漫才の振りみたい、わざと前半で、あの僕は冷静ですって振っといて後半すごく興奮して見せるというパフォーマンスみたいに見えました。
あ、その後ね、はい、鍵をなくしてさらに興奮する。
でもっと鍵なくしちゃって、
結局どっかにあったんでした。
いや、それがね、もう、まあ、その書店に夜中に帰ったら、はい、鍵の束が全部ないんですよ。
え、ここ入れたんですか。
それで、まあ、その書店の鍵に関しては、佐々木原くんっていうね、弟子の家人に合鍵を預けたんですよ、近所に住んでるから、夜中に彼が来てくれて合鍵で入って、
ね、
でこのね中にね、はい、そのアパートの合鍵を入れてるつもりだったの、ところがないんですよ。で自転車の合鍵はあったの、所定の場所に、うん、自分が置いたと思った場所に、
うんうん、
であれアパートの鍵も置いたはずなのに、わざわざ自分はなくしやすいから合鍵作っておいたのにと思ったんだけど、
うん、
なくて、結局それでね、なんかね、あの大家さんは連絡取ったことなくて、いつも不動産屋さんなんですよ、アパートって家賃4万で、
うんうん、
フロアリ4万、
うん、
まあ、フロアリ4万ってとこが事故物件じゃないかと疑ってるんですけど、下も空いてて今隣も空いてるから、そのねアパートの不動産屋さんがなんかすごい面倒くさがりなの。
へ、
いつ電話してもなんか私はいないとか言うか言うね。それでなんか保険に入ってるから、その保険のおかげで安くね鍵を開けられるって聞いたの、
はいはい、
でそのとこに電話してみたの。したらなんか顔写真のついた証明書がないと鍵は開けられませんっていうの。
運転免許証ですか。
で運転免許証僕持ってないんですよ、はい、免許ないから。であとパスポートはあるけど、アパートの中なんですよ。
マイナンバーカード作るといいですよ。
マイナンバー僕一切まだ開けてもなくて。
マイナンバーだってもう出版社とかから全部通知来るでしょ
う。もう全く無視してる
んですよ。
でマイナンバーどうしたらいいんでしょう。あれって無視し続けるとお金もらえなくなるのかな。
かもわかんないです。僕はでもね本当に頭にきてますよ、はい、重機カードを作ったのにそれもうなしになってるんですよ。
本当でしょ。重機カード僕も作ったんでしょ、だから重機カードって結局もううやむやじゃないですか。
そうなんですよ。
それはあたかも NTT のほら電話は財産ですって言うんで、昔は電話って8万ぐらい買ったじゃないですか、それがだんだん財産じゃなくなって、
そうですね、
一切電話の権利なんて売買されなくなっちゃったじゃないですか、あれもおかしいんですよ、アメリカだったら訴訟ですよ。
本当ですね。
で、まあ、重機カードもひどいんだけど、うん、マイナンバーって僕ほっとけば。
ただね、マイナンバーもひどいんですよ。あ、すいません、話のご使用って、あのね、番号と顔写真が裏表になってるから、はい、両面コピーしないとそういう あの登録で使えないんですよ。自動車免許は表に顔と番号も書いてあるから片面だけで済むんですよ。アホが作ってる。
そうなんですよ。いや本当にそうですよ。それでまたどうせマイナンバーもね、なしになると思ったの。重機カードのように
本当ですね、
あの政治が変わればね、うやめになると思ってたんだけど、意外と出版社とか、すごい几帳面に
出版社は圧を加えられてるんですよ。
なんでそんなことに、うん、そんなバカなね、あの国民性総背番号制みたいな感じなのに、うん、誰も抵抗しないのか分かんなくて、
うん、
僕思わずマイナンバーウェブサイト載せちゃおうかと思ってるぐらいなの。それで勝手にもう見てくださいというぐらい腹が立ってるんですけど、だってもう請求書出すのもすごい負担なのに、
まあ、でもねあれですよ、年金があの漏れが何千万件もあったとかで、はいはい、それの影響でそういう背番号制も良しにしようみたいな流れになってるんです。いや
だけど絶対漏洩しますって、あんなさ何十社も出版社に送りつけてて、漏れないはずないじゃないですか。
漏洩すると何が問題なんです
かね。分かんない。だからツイッターとかインターネットにマイナンバーを流そうかと思ってるぐらい、
だって免許証の番号なんてツタヤとかで全部控えられてる。
そうですよ。だから変なことで、そんなことにねお金かけるのは多分利権ですね。だからあの機械を
そうですね、
なんかこうね登録するための面倒くささをお金に変えてる人がいるんですよ。
やるな。
もうそういう恐ろしいことに皆さん加担してるんですからね、はい、それは置いといて、
はい、
顔写真付き あのものがなくて僕、
うん、
したらその保険に入ってるのに保険使えないっていうの。
ひどい。
で結局は不動産屋さんの方からここに連絡しろって言われた鍵屋さん指定されてその人が来てくれたんだけど、もういいねで1万4000
円開けるだけですか。
そうでピッキングですぐ開くの。なんかこうね L 字型の金属入れてカシャカシャカシャってなんかライターみたいなことをやって、もうそれで物の10分もせずに開くんですよ。
は
でその時に金ないですって言えばよかったんだけど、まあ1万4000円はあったので払っちゃったんだけど、ないから開けないでくれって言わなかったと思ってて、 なんかその辺も後悔してるので、昨日でも違う鍵屋さんに行って、ピッキングで開けた場合いくらかかりますかって聞いたら、その4万のアパートのチャチ鍵ならやっぱし1万5000円ぐらいかかるんだって。でもっと高級な鍵だと壊すしかないんだって、
うん、
ただ窓ガラスのね、ああいう感じのほら、はい、カシャって閉めるような鍵は、外からガラス割らずに開くことができるとか言ったし、はっきり言って鍵屋さんって悪意を持ってやろうと思ったら泥棒し放題ですね。
そうですね。
で、あれだって僕が立ち会ってたからね、泥棒に見えなかったけど、うん、例えば鍵屋さんが2人グルになって、うん、なんか世間話しながら鍵をなくした人のふりをして、うん、アパートの前で立ってたら、うん、誰も疑わないから、
うん、
いくらでも鍵開き放題でしょうね。ですか、
保険で開けられた場合はいくらだった
んですか。それが分かんないんですよ。結局
もやもやする。
それ僕30分ぐらい喋ってたんですよ、
はい、
ほら例の映画みたいに、ほら水道、
はいはいはい、
トイレ修理の人と怒ってた、怒った映画、
ご自身の映画じゃないですか、
僕が撮ったんですけど、とにかく僕そういう時に納得いかなかったから、だって顔写真ないのはどうしたらいいんですか、そういう方他にもいるんじゃないですかって言って聞いたんですけど、結局ダメだの一点張りで、だからできてね、その後から来た鍵屋さんは、
うん、
僕の保険証を見たんですけど、
うん、
保険証の住所がマスノ書店の住所になってたから、
うん、
アパートの住所と違うんですよ、
うんうん、
顔写真ないんですよ、
うん、
なのに開けてくれたから、
うん、
結局いい加減なんですよ、ま
あ、提示したから OK みたいなとこもある
ん
じゃない
ですかね。あるんだけど、とにかくあれだったらほらキーキリの旦那の人、あのほら
内田
裕也さんが愛人宅に鍵開けて入ったことがあったじゃないですか、
はい、
あんなのし放題ですよね。だから僕もあの離婚した時鍵取り替えられちゃって入れなかったことあるんだけど、
悲しい。
その時も鍵屋さん頼んでもよかったと、
うん、
十数年前のことを悔やんだっていうお話です。
僕ね、あの高田馬場のアパート鍵が壊れて開かなくなった時があるんですよ、
はいはい、
その時大家さんが下米屋が今廃業しちゃったんですけど、鍵屋を呼んでくれて、
はい、
もう入れない、朝からやっても全然ダメだっつって、
はい、
壊すこともできないんですよ、なんかやたら頑丈で、で鍵屋が来たらもう鍵穴が壊れてるから壊すしかないっつって、はい、壊して鍵を全部取っ替えたら5、6万かかってましたよ。
それはでも大家さんが負担して、
そう、
そうか、それはでも小泉さんの過失じゃないからですね。僕の場合自分が落としてるから、で、まあ、僕鍵落とすだろうと思ってたのになんでそうやってね、ちゃんとあの合鍵は作っておいたんでしょう。だから、落としてもしょうがないように、今も変わらずなんでマスノ書店に置かなかったのかを考えてみたんですけど、多分マスノ書店に合鍵を持ってこようと思った時に、
はい、
電話が何かかかってきて気がそれたんですよ、もう本当に僕そういう時に気がそれちゃうタイプで、何かしようとしている時に電話がかかってきたりするともう忘れちゃうんですよ。
あ、
でなんかお茶とか入れてる最中にも電話かかってきちゃうともうお茶入れるの忘れたりするから、電話はもう出ません。前から出てませんけど。
なるほど。
電話はやめてください皆さん。
それなんですよ僕ね、はい、4時前ぐらいにメールいただいてて、はい、僕メールがねあんまチェックもしないし返信も億劫な方で、
はい、
緊急の場合はね電話だったらすぐ対応できるのになって思います。
あ、もうで僕はだいぶ電話出ないようになりましたよ、もうメールでやり取りさせてほしいっていうふうに伝えてあって、だから町山さんはなんかスカイプでねあのおしゃべり しようって提案してくださったんだけど、
はい、
まあ、僕離婚のことを松山さんが解説書いてくださったんですよ。結婚資格っていう講談社文庫の、
はい、
その時はスカイプでおしゃべりしたんだけど、正直あんまりスカイプとかあの電話とか苦手で、なんでだろう、顔が見えないからなのかな、なんか、
まあ、そう言ってもね、鍵ありますか落ちてませんかって言って、あ、ちょっとささって見れるじゃないですか電話かけながらでも。
うん、まあね、だからその辺も緊急度によって普通のしゃべりでああいうのを使うの本当に苦手で、
いや申し訳なくて、なんか連絡ない分やきもきしてんじゃないかなっつって。
いやいや、でもそうか、小泉さん家に行ったから、小泉さん家にもしかしたら落ちてないかと。
そうそう、俺の部屋か車にありませんかつってメールが来てたのを、
はい、
全然翌日の文学フリマの会場で気づいたんですよ。
あ、だけどあの小泉さん家とあと他に行った店っていうのがね、映画館と、
はい、
あと喫茶店とかいくつかしかなくて、
はは、
全部電話したんだけど、まあ、大抵そういう時見つからないんですよね。
なるほど。
なんかこの間さらば青春の光っていうコンビが、
はい、
あのコントやってたんですけど、カラオケに財布落としちゃって、バイトが出てきて財布落としてなかったって聞いたら、いや全くないですって言って、がめてるって、あの取っちゃってるってネタだったんですよ。で、あ、俺もバイトしてた時そうだったよな、でも本当に財布の外側だけでも返ってこないかなとかって言うと、財布の外側だけが出てくるとか、とにかくそのバイトが取っちゃってるってことを前提にしたコントだったんだけど、そうだったのかと。社員は返すけどバイトは取っちゃうらしいですよ。
でも鍵はとてもしょうがない。
あ、ただパッと見が財布みたいに見えるものなので、下手したらスリになったのかと思うぐらいで、あの丸いね、こうちょっとおしゃれなセトっていう、旧印っていうブランド、セトっていう名前になった
セト、
そういうブランドのあの可愛い財布だったから、お金入ってるのかと思って取ったのかもしれないとか疑ったりとか、結局今に至るまで出てこないんですけど。
そうですか。なんかね、もう何日かして車からひょいっと出てきたら申し訳ないなって本当に思いますよ。まあ、
でもそれはしょうがないでしょう。
ゴミ屋敷同然のね、ありさまなので。
なんで皆さんはぜひ鍵は、合鍵を作ったものをアパートじゃないところに人に預けるとかしとくといいですよ。
そうですね。うん、
というね。
はい。
ことで言っても揃った小泉さん、
はいはいはい、
あの私たちほら、
はい、
このラジオのコメント欄を無視してたじゃないですか。
全くその通り、申し訳ないんですよ。
それをちょっとコメントしませんか。
はい、そうしましょう。
でこれ結構いっぱいいただいてるんだけど、どうしようかな。
じゃあ僕がベッキーの回でキモいって言われてたやつはどうですか。
止まってくださいね。
まあでも目についたやつからでいいですよ。
はい、10月19日
はいはい、
ニッピーさんっていうのかな。
それ何の回の時ですか。
君の名はの時ですね。で、テーマに対して何かを結論付けるのではなく、
はい、
広げた解釈の視野を我々ユーザーに提示してくれるのが楽しいな。
はあ、ありがたい解釈をしてくださいますね。
出演者は2人ですし、普段ホスト役に徹しているふうに伺える小泉さんの爆発が来てよかったです。
スクープの時かな。
でもあれ普段ホスト役に徹してます。あ、スクープか。
割と僕聞き役になろうと努めてますよ。
そうだ、スクープと君の名前を話したことだ時だ。で、増野氏は甘い感情的で多少残念な回になった印象でした。
そんなことないでしょ。
そんな感情的だったかな。それよりはロマンさんの回の方が感情的だったんじゃないかな。
そうですかね。ロマンさんも別にそんなに対して感情的じゃなかったですよ。
まあ多分これ書いてるあなたに比べたら冷静だったと思いますよ。
はあ、まあ挑発的なこと言って、
はい、じゃあ次
ダメですよ、せっかくコメントくださった方に。
ありがとうございます。ニッピーさん、ニッピーさんって読み方違ったらごめんなさいね。次11月6日コメント、平のライターさん、
はい、平のライターさん、ありがとうございます。
増野さんが削除依頼した YouTube から来ました。自分も君の名はが楽しめなかった方で、
はい、
擁護派からのロジカルな回答がないのが寂しい限りです。
あ、
そうなんですよ。ほら YouTube に勝手にこのラジオをね、アップした人がいて、コメント欄にいっぱい書かれたんだけど、そのほぼコメントが全てほぼ全部そんなこと分かってるよと。
まあ、だからね、僕もね、引っかかるところは多々あるんですよ、
はいはい、
あのスマホの字がどんどん消えていくとか、
はいはいはい、
SF とか原理的にありえないことじゃないですか、
まあね、
そういうのはやっぱ擁護派がどんなに頑張っても擁護しようがないファンタジーですよ。
まあそうですよね。でその僕がそのコメント欄をね、まあ、消しちゃった、削除由来しちゃったから消えちゃったんだけど、ほぼコメント欄ではロジカルな反論がなく、
はい、
そんなこと知ってるのにわざわざ言うなと。
ファンタジーだってる、
アニメに何期待してるんだって意見がほとんどだったんですよ。
それはでもなんかアニメを蔑む発言じゃないですか。
で、そのことをちゃんとこの平のライターさん見てくださってて、あの賛同してくださってるんですよ。
もっと力強くファンタジーだからいいでしょって言えばいいんじゃないですか。
本当にね。で、まあその後はちょっとスクープの感想が書いてあるのでね、
うん、
読んでみてください。
あ、はい、
スクープの感想を黄昏さんっていう人が結構長く書いてくださってますね。で、あの解釈かね、私たちのおしゃべりの解釈を言ってくれてますよ、
はい、
最後の写真を使えないようにわざとぼかしたのは、
はい、
カメラマンより親友のチャラを選んだからだと思います。
なるほど。
趣味のでも自分のきっかけの大事なフィルムカメラだし、
はい、
本当に撮るつもりだったならそもそも一眼レフを持って行ったでしょうっていう黄昏さんのご意見ですね、うん、
なるほど。僕はそこでもね、友情かつカメラマンの魂を見せてほしかったと未だに思っています。
なるほど。まあ、他にもいろいろ書いてくださってるので、
それはでも僕単なる希望ですので、はい、もちろんねそこは押し付けるつもりもこうだと主張するつもりもないんです。
なるほど。あ、ちょっと待ってくださいね。他にもじゃあコメントを拾ってみますね。
はい、
テラオブハウス第3回のコメントが来てますね。
お、
今回ベッキー処女を力説する小泉さんが気持ち悪かったです
はあ、なんて人ですか。
名前ないですね。
名前のない方、
ない方、
男性か女性かもわからないですね、はい、多分女性じゃないでしょうか。
君の名はの時も性器を奥の奥まで見るっていう発言も取り立ちました
やっぱ女だな
これすごいな。これ10月の14日に書かれてて、
男性はそういう場合みんな見ますよ
僕見なかったけど今回ベッキー書道を力説する小泉さんが気持ち悪かったですって言いながら、はい、君の名の時のことも語ってるってことはこの方マニアですよ。全部聞いてますね。
熱心に聞いてますよ。ありがとうございます。
だってさ、第3回の感想をさ今書いてんだよ。
他人をねそんなね気軽にキモいとか言うご自身はどれほどキモくない方なのか、
あ、まあね、
ぜひお顔を拝見したいなと強く思います。
キモいってさ、だから本当に生理的なことだからさ、実は何も言ってないんだよね。
そうですね、
うん、さ、だってそれってどんなにかっこよさげに見える人でも、キモいっていうことあると思うの。
まあね、
うん、
表に出さないだけですよね。
だ
から、まあ、出してもあるかもしれない。
イケメンの人が言っても
取りようですもんね、うん、
発言がキモいことあると思うし、そんなことはだから最もロジカルじゃないことですよ。でもちろんねそういう生理的な感覚って大事なんだけど、
はい、
それをあまりにも容認しちゃうとやっぱりただの差別とかになっちゃうから、
うん、
ねえ、
まあ、増野さんがね離婚した時一日中 AV を家でつけっぱなしだったっていう話はね、さすがに僕もちょっとキモいと思ってしまいました。
そうですかケーブルチャンネルに入ってたの で見てるとでも田中さんとか知り合いの AV 監督出てきちゃって井口さんとか井口のぼるさんとか、でね、それでテレビブロスをそのテレビビデオの上に置いて、
はい、
つけっぱなしにしておいて、でテレビブロスめくることが日めくりカレンダー代わり、
女の喘ぎ声が一日中隣の部屋から聞こえてくるわけですよね。
まあ、でもね音はほぼ消してましたよ。
あ、そうですか、うん、画面だけ。まだちょっと安心しました。
いやでも本当にどうかしてたんですよ
でも、まあ、人間ねどうかしてる時ありますよ。
自分で今がどうかしてないかっていうと分かんないんですけどうん、はい、じゃあ次のコメントに行きますね。
はいはい、
なんかでもバラバラに来るんですよねコメント欄ね。
そうですね、
だからちょっとそのバラバラになっちゃいますけど、
まあ自分でも何言ったかもう覚えてないところもいっぱいありますもんね。
そうですね、また七七さんで、
はい、
10月13日にコメントいただいてますね。町山さんのツイートから拝聴するようになりました。
お、君の名はの時からですね。
過去放送も楽しませていただいております。
ありがとうございます。
実は一つお願いがございます。
はいはい。
外でイヤホンで聞くことが多いのですが、雑踏だと音量を最大にしてもあまり聞き取ることができません。
なるほど。
しかし笑い声だけは爆音に聞こえるので全体の音量を上げて大音量は控えめになるような、
それね難しいんですよ、控えめに
鳴らすような処理をしていただけると大変助かります。
ノーマライズっていう処理を一応してるんですけど、
はい、
それでもちょっと追っつかないのかもしれないですね。もうちょっと研究してみます。まあでもねやっぱ素人がやってるので、
そうなんですよ、
ちょっとねそこはご容赦いただきたい部分でもあるんですよ、うん、
ぜひ技術的なことができる方とか、
でもねそんなギャラ払えるわけでもないから、
ね、
手間暇かけてやっても
続かないんですよ。
そうそう、そんなことやったらめんどくさくなって続かなくなってしまう、
うん、そう、だからいつも、まあ、その焦点という場を私が提示しながら、あとはほぼ全部小泉さんやっていただいてるっていう、もう任せっきりの企画なんですよね。
いえいえいえ、
だからそうなんだ、町山さんも出ていただくの嬉しかったんだけど、僕一人だと対応できないんでしょこれ。いつも小泉さんにやっていただいてるんで、
いえいえ、
だからその辺がなんかねちょっとね、
そう、もファミレス映画館っていう新潟でやってる南くんとやってるポッドキャストは最 ジリアで撮ってるんでもっとひどいです。
なるほどね。あ、次のコメントはゴジラの、シンゴジラの時のコメントで、第14回ですね、
はい、
9月17日にコメントがありました。
ああ、ずいぶん前ですね、
はい、増野さんがゴジラは解決したけどとおっしゃってますが、
はい、
あれは冷温停止状態であって、
うん、
もし再び動き出したら1時間以内にアメリカから核ミサイル飛んでくるので解決とは言い難い気がします。
なるほど、
そうなんですね、わかりました。でもシンゴジラに関しては本当にあんまり不満もなかったから、かえって印象も薄くて、
はい、
君の名の方がよっぽど自分にとって面白かった気がしてきました。
真剣に捉えてますもんね。
あまりにも文句言ってたから、かえって愛情が湧いちゃって愛着ができちゃって、シンゴジラ1回しか見てないから、あ、そういえばそういう映画あったなっていう印象ですね。
昨日ね、里親の集まりに行ってたんですよ。その時に虐待と、あの暴力的なとか言葉とか性的虐待と、それも深刻なんですけど、それ以上に深刻なのがネグレクトって言ってましたよ。ネグレクトの方がよっぽど心に傷を残しちゃう
って。あ、それはどういうことですか？ほっとくってこと？
ほっとく。自分の自我があのやっぱりそういう虐待であっても大人とか親からエネルギーを受けるんですよ、
はいはいはいはい、
ネグレクトは何にも受けないから、
はい、
自分と対象世界とのなんか隔たりっていうか境目が意識できないみたいな。
本当ですか？
それで自分が暑いのか寒いのかも分かんなく感じることができなくなっちゃうとか。
あ、怖いですね。
だからそういうネグレクト状態にシンゴジラがある
あるとなんかさ、そうそう、でも小泉さんとかは、あの日記読む限りその、本にもなった、
はい、
なんだっけ、うちの子になりなよ、
はいはい、
読むと本当愛情があって子供に、僕自分の息子とか大好きだったけど、いつもこうおしめ書いてたりしたんだけど、あんま話しかけたりしなかったし、ダメだったかも、父として。
そんなことないと思います。うちの子はね、もう本当手がかかる子なんですよ。
あ、
それだからですよ。
そうなのか、
今もね、服をねだんだん上手に自分で脱ぐようになっちゃってあのお風呂上がりにおむつ履かしてズボン、あ、肌着を履かせようとするんだけど、おむつをねまず自分でベーって脱いじゃうんです。痛い痛いってなんか言って、チンチン痛いって言って、何にも痛くないんですよ。
あ、なんでしょうね。
で、女のおか母親とか妻はチンチンの向きが悪いって言って、チンチンは下に向けなきゃいけないんですけど、間違ってるじゃないですか。
まあね、
上向きなんですよ。
まあね、
そう、あんたはチンチンちゃんと下に向けたのって、違う違う、チンチンは上向きなのっつって。
まあ人によりますけどね、でも、ちっちゃい時確かに上に向けてましたよ僕、
うん、まあね、そういうので、だから下上向いてるから痛いんだみたいな、上の方が痛くないんだよっつってでも痛いっていうのも単なる言いがかりなんですよ。
まあね、でもなんか可愛いじゃないですか。なんか僕もそういうこと悩みたかったですよ。もう本当こういう子供が服脱いで悩みたかったですよ。
シングルマザーと恋をしたらいいと思います、
ね、いやもう本当に、まあ次のコメントいきますね、
はいはい、
第9巻の雑談の時ですね。でこのコメントで、5月25日のコメント、
はい、
なんだか最後が唐突に終わりましたね。
そうだっけ、
なんか忘れましたけど、なんかだってこれやっぱ
僕のね、あの編集ソフトの不具合 で、
ああそうですか、
最後あの、ね、
消えちゃってたのか。
そう、あの消えちゃうことがあるんですよ。45秒ぐらいそのソフトのエラーで消えちゃうところがあって、だからこれでさよならって言った後も回してないと、1分2分回しとかないとそういうことが起こりがちなんですよ。
なるほどね。他のやつはちょっとね、さかのぼんないと読めないので、コメントがちょっとない。あ、でもコメントついてるのかな。まあでもちょっと結構もだいぶ前ですもんね。去年の12月から始めたんですもんね。
もうかれこれ1年ですよ。
ちょうど1周年じゃないですか、
もう22回目です。
本当にね、まあ、あとは全部遡ってみないとコメントついたかどうか分かんないのかな、まあ、なのであの私のコメント読んでよって人はちょっとリクエストしてください、
この後はね、なるべくちゃんとこのように紹介させていただくので、
そうですね、
ぜひコメントを書き込んでください、
は
い、
あと、まあ、エコサーチはしてるのでツイッターで感想があるときには見てるんですけど、
はい、
うん、あの、あ、そうだ、それで僕今回のね、あのほらロマンさんの本日の感想でちょっと印象深かった人がいるので紹介していいですか。
はいはい、
スネークフィンガーさんっていう名前でいいのかな。
スネークフィンガーさんはね、あれですよ、岡田斗司夫さんが事件の時に、はい、すっごいいろいろ発言されてた方ですよ、多分。
なんか編集者を経て、今は映像プロデューサーって書いたら知られますけど、それでね、僕が挙げてた本、中森明夫さんと大塚英二さんが対談した本は、M の世代って本なんですよ、太田出版から出て。
はは
その本のデザインした人が
宮崎努の世代ってことですね、
あの本のデザインした人が吉江さんって、吉江邦夫さんって方で、
はい、
僕のデビュー作テノリクジラとドルフィンファンクションドロップっていうほぼ20年前に出た、来年で20周年なんですけど、デビュー作のデザイナーが同じ人ですね。そして中森さんのスパの関東でやってたニュースな女たち の、 あのレイアウトとか、あとそのコーディネートっていうんでしょうか、その辺やってたのも吉江邦夫さんで、中森文化新聞のレイアウトも同じ吉江邦夫さんですね。だからすごい。あと中森さんのほらロマンさんに悪口言われてた、あのほら、とんがりキッズ、
はいはい、
あれの単行本版も吉江さんだったと思う、デザインで。あのそういう、僕だから中村さんの ご紹介でその吉江さんと仕事したから、だからあのそういうご縁があったってことをちょっと伝えたかったのと、
うん、
あと同じ方がね、ロッキングオンの時代って本を読んで佐伯明のことを思い出したって書いてるんですよ。
ロッキングオン天国じゃないんですか。
なんかロッキングオンの時代っていうね、吉川さんっていう、吉川幸雄さんっていう方の本。
ああ、じゃあ違う。
でね、佐伯明さんっていうのが実は僕が音楽雑誌のライターになったきっかけの方なんですよ。佐伯さんがやってた文章投稿欄に投稿して、
うん、
で、佐伯さんの担当者の編集者の方が僕に、あのこの人仕事できると思うから、もし興味あったら連絡くださいって言ってきて、あの、うん、書いてくれたの、雑誌に、
うんうん、
それで僕が電話をして、最初は編集者として入らないかって言っていただいたんですけど、
うん、
僕ちょっと多分うかつすぎて編集向いてないと思ったから、うんうん、ライターやりたいって言って、ライターとして真心ブラザーズのライブレポートを最初に書いて、インタビューもするようになってっていう風にライターになっていったんで、だから本当にそういうサブカルの話ってもう思い出がいっぱいで。
マスノさんは歌人の前にライターだったんですか。
そうなんですよ、まず音楽雑誌のライターで。
なるほど、サブカルですね。
そうですよ。でしかも、
yeah.
音楽雑誌のライターしてても全然仕事が広がらなくって、
ええ、
一旦広告会社のコピーライターになるんですよ。
なるほど。
でその後まあ、いろいろだったんですよ。だからリクルートって会社に行った時もあるし、
はい、
で作詞家やってたこともちょっとだけあるし、歌人っていうのはたまたま一番続いた仕事で、
なるほど、
いろんなことしてるんですよ。だからこういうふうに話が出てくると、あ、だったらこういうこともあったとか話がいくらでもできちゃうから、
うん
うん、なんか町山さんの話だって続きがあって、例えばビデオボーイで町山さんが僕にコラム欄を譲ってくださって、
それはこの前お話になりました。
クロスレビューをね、はい、譲ってもらったんだけど、その欄がある時雑誌から消えたんですね。
あ、そうなんですか。
それ消えたのは同じ欄に松尾鈴木さんがコラムを書いてて、
はあ、
そのコラムの言葉がちょっとこう勝手に捨て字にされてしまった事件があって、
は
あ、それで編集プロダクションが雑誌と喧嘩して、編集プロダクションが丸ごと折れてしまったので、それで僕のクロスレビューのページもなくなった
と。迷惑ですね。
いうご縁があったんですよ、
はあ、
という話とかもね。だからいくらでも思い出を。
ビデオボーイもサブカル色の強い雑誌だったんですね。
そうですね。他の方ちょっと忘れちゃったけど、とにかくクロスレビューで同じ映画を何人かが見て語るみたいなページだったんですよね。
あれからね、僕はサブカルについてずっと考えてたんですよ、
はい、
だからね、サブカルはやっぱ雑誌とライターさんの文化だなって思ったんですよ。
そうなんですよ。雑誌と雑誌ですよね。
そう。で、スーパーがあって、はい、クイックジャパンがあって、まあ、僕のサブカルの真ん中には、紙のプロレスがあって、
はい、
で投稿写真があってみたいな、まあ、週刊プロレスもあってみたいな、僕のサブカル遍歴ですよね。
本当にね。
あと、まあ、ガロもね、僕は大学入って卒業するぐらいでやっと読み始めるんですけど、ガロの読み物コーナーもね、ライターさんとかすごい活躍されてたし、
あ、だからライターがさ、ライターズ伝があったぐらいだから、ちょっと憧れだった時代があったんですよ。
僕ライターにとても強い憧れがありましたよ。
で 例えば中村明夫さんが中心となってね、だからこそライターになってほしい人のためのブックガイドって本が出たことあるんですよ。それは中村明夫さんと山崎浩一さんと田村明さんっていう今の重松清さんが3人で作った本で、やっぱ太田出版が出してるんですよ。あ、だから太田出版ってある時期とってもサブカルだったんですよね。でその前だと、その前の時代だと当事者っていう出版社があって、だからそういう時代ごとにサブカルな出版社っていうのが あるんですよ。だから太田出版は僕の中では、あのほら鈴木誠一デザイン室の鈴木誠一さんが最初にデザインを手掛けた出版社ってイメージがあって、だから結構鈴木誠一さんのかっこいいデザインを最初にこうなんて採用して、
うちの子になりなよも鈴木誠一さんですよ。
で今こそ大売れっ子だけど、最初の頃は太田出版で仕事してる人だったんですよ、確か。だからそういうイメージがある会社でしたよね。
そうだからね、杉作 J 太郎さんも、はい、漫画家よりもあのマンコラムっていうのを書いてらっしゃったり、
ね、コラムニストってものがその全体ね、
そうなんですよ、
全体サブカルっぽいイメージですよね。
カーツ佐藤さんとかね、僕がすごい好きなライターさんが、はいはいはい、今もどうかなんかで見ると嬉しい気分になるんですよ。
ほら他にもいっぱいいましたよね。ほらあのなんだっけ、東京最低生活の人とか、ほら
何でしたっけ、
なんだっけ、ちょっと待ってね、最低生活はその方ほら消えた漫画家とかも書いてた人だと思う。
大泉さん、実成さんでしたっけ
って読むのかな、
よくわか、毎回うろ覚え。あと竹熊さんとかのね、クイックジャパンの竹熊さんの消えた漫画家シリーズ、大泉さんと一緒にやられてたの。
そうですよ、ね、
すごい面白かった、
はあ、大泉さん今ページ出てきたけど読み方わかんないな、すいませんね、実成さんって読むのかな、実際の実になるって字です。そうで、そう他にもだからいっぱいいましたよね、
うん、
あのほらあの人とか、押切慎一さん、
誰でした、
伊藤聖子さんだってさ、コラムニストだったイメージだし、
伊藤聖子さんはね、もう僕が気づいた時はテレビで司会とかされてたので、あんまりサブカルの中でも、はい、もうなんか上がっちゃった人みたいな印象があるんですよね。
なるほど、なんか憧れの人いました、こんなコラムニストいいなとか。
あ、やっぱね、杉作さん、カーツさん、あのスピードの石丸源章さんとか、あと鶴見渡さん、
なるほど、
などなど、本をね出たら買うみたいな。
そうでしたよね、
楽しみでしたよ。
うん、
杉作さん特にね、野暮天とマシュマロっていうマンコラムを集めた本がもう名著なので、
はい、
本と雑談ラジオでいつかやりたいなとこの前考えてました。
そうです、なんかそういう風にある時代を象徴してたのに、あんまり最近見なくなっちゃった人いるじゃないですか、あ、そういう意味ではほら小田島隆さんとか未だに活躍してるけど、
はい、
僕の頃は我が心は IC にあらずっていう本が出たりして、すごくね大好きだったので、僕あの小田島さんの本の資料集めを手伝ったこともあって、その時宝島三巡出入りしてて、町山さんの仕事したりとか、町山さんの仕切りでほら小林義則さんと石原慎太郎さんの対談の、はいはいはい、まとめ構成したこともあるのね。
は
その時、石原慎太郎さんがこう漫画のゴーマニズムと小林義則さんを見比べて、これあなたなのって言ったのってこともあったし、あとあの時松山さんともう一人、ね、優秀な編集者で、穂原さんという方がいて、
はい、
穂原さんはちなみにあの爆笑問題の最初の対談本みたいな感じ あの漫才形式で時相を切る本をヒットさせた人ですね、
うん、あ、穂原さんはね爆笑問題カーボーイでちょいちょい名前が、最近も出てますよ。
爆笑問題ととても縁の深い方 で穂原さんのやっぱし
日本史言論とかされてた方ですよね、
仕事もしてたんですけど、本当は僕町山さんの方が好きっていうか、あの町山さんの方が面白いなと思ってた。だから小原さんは真面目で仕事優秀なんだけども、町山さんの方がねちょっとね外から勝手にコラム書き換えたりするようなところがあるけども、ゲラっていうのにこう落書きがしてあったりして、絵がうまいから漫画研究会だから、すごくね本も貸してくださったし、あの好きだったんですよね松山さんの方が、だからそうなんかそうライター問題で結構さ、だからこそライターになってほしい人のためのブックガイドも
どんな本が紹介されてるんですか。
いやそれはだからあの今で思うとね、ちょっと印象違うと思うの。当時は作家じゃなくてライターの方がかっこいいんだって本だったんです。
はは
でも
じゃ小説じゃないんだ、
うん、ブックガイドだったんですけど、 でも実際には今振り返ると結局はみんな作家にな小説家みたいになっちゃってったし、うん、そういう人しか生き残ってないところもあるから、うんむしろ中森さんに言いたいとしたらそういうことかな僕だから中森さんがそうおっしゃってたけど結局今ライターそんなに元気じゃないですよねって話を、
はい、
別にその中森さんのせいじゃないんだけど
雑誌が下手ってるせいですよ、
うん、で雑誌も今だってねあのほら
ネットのせいですよ
漫画家の町野辺丸さんって人が好きだったんだけど、
はあは
あ、町野さんってエロ漫画の中にちょっと箸休め的に入る、
はいはい、
ちょっと可愛い絵のギャグ漫画だったんだけど
う、ね
もうそういう漫画いる場所なくなっちゃったらしくて
ないです、ね、
だからある時漫画家廃業宣言しちゃったんですけど、そういうことのせちがらさを感じますよね
そうあとね僕ね水道橋博士さんにもとても影響を受けてて、
はい、
水道橋博士が出してる本は一時期もう全部買ってたんですよ、
はいはい、
それでプロレスから離れてた時にラジオでビートたけしさんの番組の代打で浅草キッドが出てて、
はい、
今小川直也がとんでもないんだっつって、
はいはいはい、
新日本プロレスを荒らしてどえらいことになってるっつってそれで見始めたりプライドっていう格闘技がとんでもなく盛り上がってて桜庭和志がホイスグレッシーをやっつけたんだみたいなことでそれでまた見始めたらそれでまた夢中になっちゃったり
なるほど、
だからね僕は深い影響を受けてました
僕須田橋博士の、ラジオに呼んでいただいたことがあってお
すごい
確かたけしさんの番組だったんですけど
あじゃ あラジオゴールデンなんとかじゃないですか
だからビートニックラジオって
名前だったかなビートニックラジオだ FM で月曜の10時からやってた、
それで本当になんかいろいろ話したんですけど、
じゃあ聞いてたはずですよ
それも多分僕キッズリターンについてね中森文化新聞に書かせてもらったことがあって、うん、多分それ読んでくださってるんですよ あとたけしさんの刺繍が好きだったこともあってあ僕にとってたけしさんはもうすでに漫才師じゃなかったので、
うん、
知った時には映画監督だったので、
うん、
テレビ見ないで育ったせいで映画監督のイメージが強いんですけどそれで須田橋博士のライブも行って、そのことを当時音楽雑誌のニュースメーカーって雑誌に連載してたので、
はい、
そこで、すごく面白かったと、その、須田橋博士のライブは、ただライブでテレビの裏話をするっていう構造がちょっと自分の首を絞めていくんじゃないかみたいなことをちょっと偉そうに書いちゃったことがあってそれを面白がって須田橋博士がウェブ日記に転載したりとかしてて、だからそういう交流があったんですよ。もうすごい昔ですけどね。あ、
うん、
ちなみにこの間僕マッハスピード剛速球っていう好きなコントユニットがあるんですけど、うん、コントコンビでそのガンタさんっていう人と喋っててガンタさん大先輩に当たるんだけど、
はい、
電車の中で喋ってた時に水戸橋博士がまだそんなに売れてなかった頃にって言ったら、って言われて、マスノさんっていくつなんですかって言われてで48ですって言ったら急に喋り言葉が丁寧語になってしまったのがとても残念です。僕後輩扱いされたかったのに、まあ、水戸橋博士のね
おじさん扱いされた
運転手だったんでしょう。マッハスピード5速のカンタさんって、だからこの間飲みに行ったりしたんですけどもぜひ後輩扱いしてほしいと本人は願っています、
うん、
聞いてないかもしれませんけどね。
そう僕ねそれこそ水戸橋博士さんの紹介で加圧トレーニングもやりましたし、まあ、レーシック手術はしなかったんですけど
僕もそうだそれで加圧するやってやった僕もやりましたよ
一時期だから僕パンパンでしたよ
僕ももう今戻っちゃいましたけど加圧やってましたし、実際それで筋肉ついた時期ありましたよ。
空手道場でジムがあるんですけど小泉さんすごいですねなんつって言われてね
あとそうそう僕花熊優作さんだけが気づいてくれましたね。まさのさん誰も筋肉ついたことを気づいてくれなかったんだけど花熊さんだけが首とか筋肉ついてますよねとか言われて
さすが
なんかすごいすぐ気づいてくれて、でもうさぎさんとかは松野さんに筋肉あった時期なんてあったっけとか言われて
虚しい全然気づかなかった、
まあ、でもいや短歌作る女の子が近くで見たら筋肉痛だったのでびっくりしましたって言ってくれたことがあって、その人ぐらいですね気づいた女の子は。見せるチャンスもなかったので誰も見てくれなかったです。
なるほど、
まあ、そうそう博士の本僕健康の本だから読んで
そうそう
結構影響受けましたよ。
博士の異常な健康
は ね、あとあれ僕ニンニク注射もしたことありますよ、博士のおすすめで。
ニンニク注射もそうだ、なんか前から気になってたのは博士の本を読んだからか、今気づきましたよ。
そうですよ、そうだ、忘れてましたね。そう、やっぱこうやってラジオで喋んないと、忘れてることいっぱいありますね。
いっぱいあります。
町山さんとかに来ていただいて、そう、思い出したらいっぱい喋ることありますよ。町山さん、
そうですね、
皆さんも町山さんに来てくださいとお願いしてください。
ねえ、
皆さんのリクエストに答えてくださる人だから。
そうですね、町山さんのね、
なんか僕町山さんって僕がその何トイレ周囲の人に怒ってる映画を見てから、僕のこと怖いと思ってる気がするんですよ。そんなことないですから。
柳下さんがビビってたからです
よ。そう、柳下さんもこんな粘着質の人とは絶対に友達になりたくないって書いてらしたけど、いやあれは演出ですから、あの、はい、もちろん僕の中にある要素を出してるんだけど、普段はあんな風に声を上げないんですよ。
そんなこと言ったら町山さんだってね、いろんな人と揉めに揉めてて。
いやだから町山さん、僕ね、
厄介な人に見えますよ。
好きな人がね、少ししかいないんですよ世界に、ほんの少しの好きな人たち同士がね、いがみ合うのが本当辛くて、お願いだから、その狭い小さな世界の本当ちょっとしかいない貴重な人たちが喧嘩しないでほしいんですよね、
は
い、
そうですね、
お願いします。ということで ね、今日はこんな話でよかったのかな。そうだ、次回の課題なんだけど、
次回は、大塚幸男さん。
あ、そうそう、これは僕の希望で、はい、あの太田出版のクイックジャパンの編集者としてスタートして、
編集者だったんですか。
デイリーポータル Z のライターとして有名だった大塚幸男さんって亡くなっちゃったんですけど、
ロマン有子さんの本にも出てきた。出てきます。
であのそれこそ雨宮さんも意識してたと言われている、元祖こじらせ女子なのに、ご本人はこじらせ女子っていう言葉を、はい、あんまりその自分に当てはめたいと思ってない方だったんですよ。
あ
で、まあ、個人的に面識があって、この初恋とざまのひまわりっていう本を電子書籍で出した時に、はい、トークイベントも呼んでくださって、で1回やってもう1回やりましょうねって言って、あとに、まあ、亡くなっちゃったんですよね。で、まあ、ちょっとこの本本当は電子書籍で評判になったら紙の本にする予定だったから、こんな紙の本みたいなデザインなんですよ。
ははははは。
で、元秀康さんが絵を描いてて、で、あの未だに多分ネットで買えるはずなんですけど、ちょっとこれ僕やっぱり約束したのに約束を守ってなかったことを気になってて、紙の本にするまで応援するつもりだったのにと思ってるんですよ、
はい、
だからちょっとその課題にしたいと思って、
はい、
なぜ今なのかっていうのはありますけど、ちょっと読んでみてください。
ロマンさんの本にも出てきたし、ちょうどいい流れじゃないですか。
とってもね、私小説みたいな雰囲気の味わいのあるライター文章で、
なんかね、旅行ガイドみたいな感じですよね。
ちょっと変わった本なんですけどね。でもちょっと小泉さんに感想を聞きたいのと、
わかりました。
あともう一人女性漫画家さんで、
はい、女性特集ですね、
はい、あのたまたま最近読んだんですけど、鳥飼茜さんっていうんでいいかな。
はい、鳥飼茜さんです。
でこの方って今先生の白い嘘って、そうそう、本が売れたりしてて、
モーニングをね送っていただいてる間読んでましたよ。
でそれ僕実は長編まで読んでなくて、短編付きなので短編読んでみたら面白かったので、読んでみましょう。タイトルは夕方ラブソング、
はい、
で短編集ですね。
去年出た本
ですね。去年の9月に出た本で、
はい、
普通こういうのってほら長編でヒット飛ばすと短編集を出してくれるじゃないですか、なんていうのこうね、そういう感じの本ですね、
はい、
という課題になりましたので、
はい、
次回も聞いてください。
よろしくお願いします。
はい、で松山さんが来て突然顔をひょっこり出すイメージで喋ってましたけど、今のところいらっしゃらなくて、
そうですね、
1時10分になりましたね。
もうめんどくさくなったんじゃないですかね。
今日日付言ってなかったんですけど、今日は、何日だ、11月28日月曜日ですね、
はい、
で、スタートしたのが12時ちょっと過ぎから喋り始めて、今は1時10分ですね。
はい
はい、あそうだ、ちょっと今書き込みで感想が来ましたよ。
え、
佐々木さんっていう方から、
映
画裏切りの街行きたくて行けなかった寺島しのぶさんの舞台挨拶の時に、客席には漫画家の小泉智弘さんと、
はいはい、
カジノ増野浩司さんもいらっしゃったなんて。
そうです、
お二人の映画の感想も新鮮。
あ、
私に何か言うことないの発言の解釈とかで、本と雑談ラジオって言ってくださってますね。
はいはい、
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか本当になんて言うんでしょうね、もうどちらかってあっちこっちしてますけども、ね、こういう私たちにしか話せないことが話せるといいですよね。
あの映画見て、あの映画のこともね、やっぱ心に残って喋ったこともあると思うんですけど、はい、結構思い返してるんですよ、
はいはい、
あの映画って夫婦とカップルが同じ比重で描かれてて、はい、やっぱそこちょっと違和感あるなって思いました。
あ、まあね、だからつまり夫婦の方が重いと、
うん、別にね、同棲してカップルだから夫婦みたいなのがあっても別にいいとは思うんですけど、うん、そうは言ってもやっぱね、こう専業主婦みたいな感じだったじゃないですか、うん、そういう人と、まあ、片や紐なんですけど、
はい、
それがね同じ感じの扱いってやっぱちょっと変だなって思いました。
なるほどね、まあそうかもしれません。あのなんか感想少なかった気がするんだけど、つまんなかったわけじゃ全然なくってね、
うん、
かなり面白い映画ですよね、
うん、
あの、うん、
まあ感覚がね若いって思いました。
そうですね、あのね、でもポツドールの舞台見てるとね、ポツドールの舞台のいいシーンをうまいことこう取り入れてて、例えば留守番電話にお母さんの声が流れるとか、あの今までの集大成的なあの三浦監督がよくやるようなことをうまいこと映像にしてたので、あのファンとしてはすごく楽しかったですね。
なるほど、
はい、なんで、まあ、ポツドールって最近もう舞台公演あんましてないんですけど、
うん、
あのもし見る機会があったらね、映像で見ちゃダメですけど、映像で見るなら映画として見るべきで、
うん、
舞台を映像に撮ったものって全く別物なのでね、
うーん、
あの見てみてください。あ、今コメントが他にもほら、水戸橋博士が、
はい、
インポは永遠の賢者タイムっていう僕の発言をツイートしてくださってますね、はい、
おー、これを聞いてくださったんでしょ
うかな。
ありがとうございます。
他にもたくさんの方からねコメントをいただいているので、あ、吉田豪さんからもね、
はい、
増野浩一さんがロマン有効のサブカル本にいぶかっているポイントが、中村明夫さんはもっといろんないいことも悪いこともいっぱいしている人ですよってところだったのがさすがすぎました。
あ、
まあ、吉田さんはね、対談集的な本で、インタビュー的な本で僕を2回も出してくださってて、本当に応援してくださってて、もうとにかくもうとってもダメだった時期とかも助けてくださったんで、とても感謝してます。僕2丁目で職務質問されたことがあって、
はい、
で例によってこう抗ってたら、たくさん5人ぐらい来ちゃったの、はい、警官が、
野獣馬が来たんですか、警官が来た。
それでなんか僕は有名な歌人なんですって自分で言ってたのしたら、そこに吉田豪さんが来て、この人は本当に有名な歌人で加藤愛さんと CM 出てますよとか、
有名でも何でもない人が言いがちなことですよ、
はい、してあとなんかそういうこと喋ってたら、また女の子が取り掛かって、マスの星さんですかとかって言ったのまるで
有名だ、
まるでなんか仕掛けたみたいに、
そうですね、
そうで、ほらほら有名でしょとかって自分で言ってそれでその時の写真、吉田豪さんがいっぱい写真撮ってくださったんだけど、まあ、とにかくまあ最後は諦めて中身出したんだけど、
はい、
カバン見せたくなかったのは、その時仕事で自分の著作をいっぱい詰めてたの
それ見たら有名だって、
でもさ嫌じゃないそんなのなんかだからもう本当になんかね、もう離婚の時だってこうだったですよとかって警官にね、
はあ、
もう離婚の時もね僕のことを疑って、警官がねパトカー呼ばれてとかっていろいろ話してたら、
はあ、
それ吉田豪さんが
ストーカー扱いされたの、
そうそう、で吉田豪さんにそれをねラジオで喋られたりとかして、ってこともありましたよ。もうみんな忘れていきますね、こういうエピ
ソード。ロマンさんの本でも杉作さんと吉田さんだけが褒められてた感じがします。
まあね、それはだって杉作さんは誰も嫌いじゃないでしょ
う。そうですね、
僕も大好きです。
本当面白いですからね、
はい、あと吉田豪さんはやっぱりこう新しいですよね、その本当に DJ 的な感じで、自分の意見をあんまりこう言ってないように見せてて、まあ、もちろん言ってるんだけど、ちゃんと好き嫌いもある方なんだけど、初期の頃はだってさ、書評なのに切り張りみたいだったから、
はあ、
でも今思えば切り張りみたいな書評って難しいんですよ、やるの。
なるほど。
だから面白いところをピックアップして、切り張って見せるって難しいじゃないですか、だから吉田豪さんはすごい力ある人だなと思って、あ、それちなみに吉田豪さんも書いてた BD っていうミニコミがあって、そのインディーズ雑誌、それに書いてたことがきっかけで、町山さんがコラム書いてみないかって声かけて かけてくださったし、中森文化新聞に呼ばれるようになったのも同じ雑誌に書いてたからだし、だから僕にとって BD って雑誌がすごく大きかったんですよね。でその話もね、いつかまたね、あの松山さんが来てくださったら思い出すような気がしますのでね、皆さんあの松山さん来てほしいなとリクエストしてください。
はい、僕はね、吉田剛さんがね、あのアイラで去年うちの子になりなよを取り上げてくださったんですけど、はい、ピンクニップルのとんでもない後書きをね、引用バンバンされたので、はい、誰にも告知できませんでしたよ
いいじゃないですか僕小泉さんのさ、ピンクニップルの後書き大好きですよ。
あんなのね、児童相談所の人にバレたらえらいことですよ、まあ、
吉田子さんすごいのはそういうの全部作ってあってい
つか出そうと思って
思ってるのがね。でも僕それ自分は出されてもいいかな、
あの、まあ、自分で書いたことだからしょうがないんですよ、もう何にもね、責めることもできません、ただ困ります
まあね、いやでもそうですね、いろいろ考えさせられますね。でもロマンさんの方売れてるみたいじゃないですか、よかったですね、もう羨ましいですよ、
まあ、そういう形であれサブカルが注目されるなんていいことじゃないですか。
本当ですよね、もう売れるなんていいことじゃないですか、僕も愛のことはもう仕方ない、もっとサブカルっぽいタイトルすればよかった、
あ
なんていうタイトルすればよかっただろうか、
ねえ、なんでしょう ね
本当にこうい
いタイトルですけどね、
わかんない、あ、うん、でもちょっとね、内容がだからもっとこう、うん、なんて言えばよかったんでしょうね、もう全然わかんないですけど
すぐには出ないです。
サブカルドもこの惨めな俺様の生き様を見ろとかそういうタイトル、
挑発的なやつ、ね、
誰も見ないよね、そんなのね。もうでもなんかもうそうですよ、あの対談もいっぱいやってるんですけど本あまり売れてないので、ぜひ皆さん愛のことはもう仕方ないっていう本も、読んでみてください。
はい、
よろしくお願いします。
というところで今日はこの辺にしましょう。
ということで、はい、さようなら。
さようなら。